さんおはようございます進学校にいるときにですね、先生に、日曜日の礼拝っていうのは土曜日から始まってるというふうに聞いたことがあります。どういうことかなと思ったんですけれども、日曜日のためにですね、もう土曜日から、体調を整えて、よく祈って、そして、礼拝に集いなさいっていう、そういうことを教えられましたですね。皆さんも1週間の疲れを取ってですね、そしてこの礼拝に集まって、そしてまたそれぞれの持ち場に使わされていく、そういうリズムを確立されていることと思います。さあ今日はですね、ちょっと私が伝え間違えたんだと思いますけれども、こちらは大地の上になっていますけれども、そうじゃなくて大海ですね。大海の上に地のもとい、潮の流れの上に世界という、そういうタイトルをつけてみました。もといっていう言葉にね、焦点を当てて神様から聞きたいなというふうに思うわけです。もといっていうのは何かというと、土台のことです。今読んでいただいたように、今日の聖書箇所はこの2節の方ですけれども、主は大海の上に地のもといを置き、潮の流れの上に世界を築かれた、そう書かれてるんですね。皆さん思われたんじゃないでしょうか。これミスプリントじゃないかなってね。変ですよね。だって地のもといがあって、そしてその上に水があって海となるんじゃないですか。あるいはこの海底があってですね、そしてその上にこの潮が流れていると。でも今日の聖書を見ますと、地の上に大海じゃなくて、大海の上に地のもとい、から世界の上をこう潮が流れてるんじゃなくて、潮の流れの上に世界って、なんか上と下が逆になってる、そういうふうに、思いますというか、そう書いてありますよね。これはやっぱり何なんだろうというふうに思うんじゃないでしょうか。これはミスプリントではないんですね。そうではない。じゃあ何を言っているんだろうかということを今日はこう読み解いていきたいと思うわけですけれども、そのためにはこの大海も潮の流れも水です。水っていうのは何だろうか。まず皆さんもすでに今日朝起きてですね、水なりお茶なり、1杯2杯飲んだと思います。私たちの命を支える一番大切なものが水ですね。食事はしばらく我慢することができる。私の知り合いでですね、もう40日断食をしたっていう人がいるんですね。なぜそんなことしたのって聞いたら、イエス様40日断食したからちょっとやってみたということでしたけれども、すごいなと思いました。でも彼はやっぱりこう水分はちゃんと取らないと40日断食することはできません。40日どころか、1日でもですね、水分を取らないと健康を損なうことになります。取らなければ死んでしまうわけですね。そしてイエス様は、私は命の水ですと、そういうふうにおっしゃいました。私たちはこのイエス様なしには本当の意味で生きることができない。ちょうどこの水分が体に必要なようにですね、それもどうしても必要なように、このイエス・キリストは命の水としてどうしても必要なお方なんだ、そういう意味が込められていますよね。水はそういうものでありますけれども、一方命を奪うものともなるわけですね。今もなお台風19号のその後片付けというんでしょうか、そういうことが全然まだ進んでいない状況ですけれども、何十人ですか、もうたくさんの方が亡くなりました。流されて、あるいはどういう状況だったのかわからないですけれども、台風であるとかゲリラ豪雨であるとか、あるいは夏休み中に海で亡くなったという方も少なからずいらっしゃるわけです。ですから水というのは、一方では命を 与え、また命を支えるものでありながら、また一方で命を奪うものでもあるということができるわけですね。さて、旧約聖書の最初に創世記という書物がありますけれども、その一章を読みますとですね、天と地が神様によって創造されたんだと。そしてその時に、地は混沌としていたと。つまり水は分けられることなくですね、こうそこにあったということが書かれています。ちょっと開いてみましょうか。一番最初の書物ですね、二節のところに、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた、とこういうふうにあります。そして、二日目になって初めてですね、この水を分けられた、水の中に大空あれ、水と水を分けようというふうに言われた、というふうに書かれています。つまりここで神様が水を治められた、そういうふうに書かれているわけですね。そして、数ページくくりますと、7章8章にはノアの洪水の話が出てまいります。まあ、これ全部読むことができないわけですけれども、そのようにさっき第2日目に見たように、神様が水を治めておられたんだけれども、その治めておられた水が神様によって解き放たれたと。そして大洪水が起こった。まあ、本当にこの人々がですね、神様から遠く離れて堕落してしまい、そしてこのノアを通してですね、この神様のもとに帰るようにというメッセージが、この箱舟を作るということによってなされていたわけですけれども、誰もその神様のメッセージに気を止めることがなかったり、あるいは嘲笑ったりと、そういうことであったわけです。ついに予告といいましょうか、この言われていた通り、神様の警告の通り、水が解き放たれて、大洪水が起こって、ノアの8人の家族だけが救われて、他の人々はみんな死んでしまったと、そういう記録があります。まあ、恐ろしい力ですよね。また私たちはこの水ということを考えるときに、私たちの毎日の生活といいましょうか、人生を航海に例えたりします。まあ皆さんも船に乗ったことがある方もいらっしゃると思いますけれども、潮の流れっていうのがありますよね。まあ、船に乗らなくてもですね、小さい頃海水浴なんか行くと、ちょっと潮に引っ張られたっていう経験は誰でもあるんじゃないでしょうか。潮がいつも流れているわけです。人生を航海に例えるならば、水すなわちこの潮の流れの中を行くようなものだと。そして、凪の時もあるけれども、破壊的な波がやってくることもあると。まあ、そういうようなことを、思い出したりします。しかしそのような水の力からね、破壊的な力から、まあ、私たちは無関係に生きるということはできないわけです。クリスチャンになったからもうそういうことは心配ないんだと、全然波なんか絶対来ないんだと、潮に流されるなんてことは絶対ないんだと、そういうふうにですね、言うことはできないわけですね。だけれども神様は地のもといを置かれたと、この今日の詩編の言葉を読むことができるわけです。神様はこの大海の上に地のもといを置かれた、また潮の流れの上に世界を置かれた、そういうふうに書かれているわけですね。そうすると、まあ私たちに一つの問いかけが問いが投げかけられているということに、私たちは気づくと思うんですが、この水の力、あるいは潮の流れに負けることなく、そしてまた流されることなく、しっかりと立つべきもとい、この神様の言う、神様が備えた地のもとい、あるいはこのここで言う世界というものはですね、しっかり立つべきもとい、土台っていうのは何なんだろうかと。あるいはまた、私は何を土台としているだろうかという、そういう問いかけがなされます。マタイの福音書の7章、新約聖書の方ですけれども、 7章の24節と、からですね、26節までをちょっと読んでみたいと思います。いわゆるよく言われる三条の説教と呼ばれる長いイエス様の教えのその締めの部分なんですね。一通りのことをずっと語られて、そして締めの部分でこういうふうに、イエス様はおっしゃっています。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかったと、こうイエス様はおっしゃいました。ここで土台の話をしておられます。この元井の話をしておられるわけですね。そしてどういう土台の上にあなたの家を建てるか、まあ、あなたの人生を築くかということは大切なことですよと、まあどこでもいいや、ここは眺めがいいからとか、いろいろな理由あるかもしれないけれども、でも土台をですね、まずきっちりこうね見極めないといけませんよという、そういうメッセージであります。ここでも水の話が出てきますね。恐ろしい水の話です。雨が降り川があふれ風が吹いて、まあちょっとね、トラウマのある人はここを読むのつらい方も今日本にたくさんあるんじゃないかと思い、いらっしゃるんじゃないかと思う、そんなことが書かれています。そして、倒れてしまった家がある。でも確かにこの水は来たんだけれども倒れなかった家もある。何が違ってたんだろうか、土台が違ってた、こういうわけですね。まあ、私たちの人生、確かに誰の人生にもキリスト者であろうが仏教徒であろうが、あるいは宗教をお持ちでない方であろうが、誰であろうが、いろいろな問題が起こりますと。でもそのような中にあってですね、本当にこう倒れてしまう人もいると。でも本当に大変だけれどもそこで踏ん張れる人もいる。何が違うんだろうか、それは土台が違うんだ、だから土台は大切ですよとイエス様はおっしゃったわけです。岩の上に家を建てなさいと、岩を土台としなさいと、そういうふうにおっしゃったわけです。さて、それではイエス様はそうか、土台が大切だとおっしゃった。そして土台にもいろいろあると、頼りになる土台もあれば頼りにならない土台もある、砂みたいな土台もあるんだということをですねおっしゃったわけですが、それではこの岩、まあね、イエス様ご推薦の、土台っていうのは何だろうかということを考える前にですね、岩でない砂のような土台ってどんなものなんだろうかということを考えたいと思います。いくつかあります。例えば思想はどうでしょうか。戦前まではですね、日本は神国だと、特別なんだと、別の国とは違うと、他の民族とは違う、そういうような、まあ、思想があったわけですね。そして、そのゆえに戦いに負けるはずがない、そういう国だ、そのことを徹底的にですね、こう叩き込まれました。本当にそうかなと疑問を持ったりですね、あるいは疑問をまあ口にしたりですね、あるいはいやそんなことはないなんていうふうなことを言う人は、そんなやつは日本人じゃない、非国民だとこうされてしまったわけです。そして、まあ、この戦争に突き進んでいってしまったわけですけれども、情報統制もさることながら、それでもなんとなくこうおかしいな、本当に勝てるのかな、それにしちゃ空襲が多いな、なんかこう気づきながら、でもそれでもですね、こう叩き込まれた思想のゆえに最後まで負けるはずはないんだというふうに思ってたと、私の、まあ、片方の祖父は言っていたことを思い出します。それほど、まあ、強力な思想だったんでしょうね。でもその元井は、まあ、完全に崩れ去ったということを私たちは知っています。でもそのような新国日本の思想だけではありません。 ほんの数十年前まで前ですね、やがて世界は共産主義という思想で一つになるだろうというふうに信じていた人がたくさんいました。そしてその運動のためにインターナショナルが組織されて、立て植えたるもの、今ぞ日は近し、もうすぐだ、夜明けは近いと歌っていたんですね。そして本当にそのように見えた時もあったんですよ。でも今純粋な意味で、その共産主義の国は一つもありません。世界を二つに分けていた、その半分を占めていた、そういう思想ですけれども一つもない。いや、中国はどうですか、キューバはどうですか、もう純粋ではないですね、修正された共産主義です。でも北朝鮮はどうでしょう、北朝鮮は王朝主義です。そのようにですね、この人間が考え出す思想というのは、どんなに盤石な土台のように見えても、それは確実なものではない、砂のような土台だということが言えるのではないでしょうか。あるいはまた経済的な力というのはどうなんでしょう。もう随分前になりますが、バブルの時代ということがありましたね。その時私はアメリカにいました。そして夏休みにですね、メキシコに電動旅行行きました。アメリカの人は日本をなんか気味悪いというか、尺に触るというかですね、出てきた釘の頭みたいに思ったりですね、まあある意味恐れてもいました。一方メキシコに行くとですね、メキシコの人たちはみんな日本に憧れていました。日本人もですね、もうこの繁栄はもう永久だと信じたかもしれません。だけれどもどうだったでしょうか。そのバブルは崩壊いたしました。そしてその背後にあるもの、結局経済的な繁栄が私たちを豊かにするんだという、そういうことを信じてですね、邁進してきたわけですね。そしていや、もうね、工業製品を売ってね、絶対もうどんどん売って、お金さえ、外貨さえ稼げばということだったんでしょう。まあ、今日朝ちょっと聞いたんですけれども、1964年ですか、東京オリンピック当時の食料自給率は 75% だったそうです。でもそれから50年経って、もう一回東京オリンピックという、来年はですね、というか今年は 35% だそうですね。東京に至っては 1%、 神奈川県は 2% ということでした。もうね、この農業を犠牲にして、まあ、国の屋台骨と言われてるんですけれどもね、農業は。でもそうではない、もうこのお金をね、外貨をたくさん、稼いで、そして豊かになれば私たちは幸せなんだ、食料なんか買えばいいじゃないかということだったんでしょう。でも確かにそのようになりましたよ。日本は世界有数の経済大国でありますけれども、でも現実を見てみますと、多くの人が虚しさを抱え、あるいは人生を見失ってしまって、そしてさまよっているというのが現状です。でもそれでも選挙になると、まず第一に望むことは、アンケートを取ると経済的なこと、経済をちゃんとしてくれれば、そういうふうにアンケートの調査の結果が出てきますよね。でも本当なんだろうか。本当にこの経済的な繁栄っていうのは動かない元になんだろうか、水に打ち勝つ力なんだろうか。現実を見るとそうではないんだろう、ないんだなということがよくわかるのではないでしょうか。あ、そうか、思想でもなく、まあ偉大な思想がいっぱいあったけれども、それでもなく、また経済的な力でもなく、そうか、結局自分だよと、自分の思いや自分の願望、これを土台にして、それを上にですね、人生を築いていけばいいんだ、そういうふうに思う人たちがたくさんいます。まあ、レメクという人はそういう人だったんですね。そういう考えを持っていました。創世記の4章の23節と24節に、彼の人生哲学が述べられています。彼自身の言葉です。旧約聖書の創世記ですね、先ほど開きました創世記の4章6ページになりますけれども、彼はですね、この家族を集めてこういうふうに言ってるんですね。まあ、私たちはなかなかお父さんから、ね、こう人としての人生哲学を聞くなんてことはあんまりないかもしれません。 でもこのレメクさんはちゃんとそういうことをね伝えようとしたのかもしれませんね。そういう意味では立派なお父さんだったかもしれませんけれども、その内容はどうなんだろうか。2人の奥さんがいたんです。彼にはアダさんとチラさんという人ですね。アダとチラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならレメクのためには77倍、とこういうふうに言いました。要するに何を言っているのかというと、いや私が土台であり私が主役です。私の望み、私がの欲望ね、それを満たすためなら私は何でもしますよ、邪魔は許しませんよ、そういう土台です。強いものがいいのだという、そういう土台です。もしかしたら私たちの中にもですね、心の隅の方かもしれませんけれども、どこかにこういう声が潜んでいるのではないかなという気もしないではありません。そして実は神様から離れて以来ですね、人間というのはみんなこの考えをどっか元々しながら、こう生きてきたんじゃないだろうか。歴史の土台っていうのはここにあるんじゃないだろうかという、そんな気がいたします。なぜ争いが起こるんだろう、なぜ戦争が起こるんだろう、なぜ差別があるんだろう、気するところここなんじゃないだろうかなと、そんな気がするのですけれども、いかがでしょうか。もちろんむき出しにですね、このレメクのように、この邪魔をするやつは皆殺しだなんていうふうにですね、そんなふうに言うことは絶対ないと思いますけれども、でもきれいに整えてですね、着物を着せて、そして、この考えをですね、抱き、そして伝えているというのが私たちなのかもしれません。でもこのもといは誰も幸福にしません。むしろ私たちを崩壊に導いていくことでしょう。この異常気象ですよね。去年はめちゃくちゃ暑かった、そして今年はやたらと台風が、また今も来てるんですか、風台風が来たり、雨台風が来たり、そして風の被害を受けたり、先ほど言った水の被害を受けたり、この地球温暖化ということがその理由の一つにあると言われていますけれども、そしてそれに何とか対処しようと話し合いが行われていますけれども、でもなかなか一致して対処することができなかったり、いやそもそも温暖化なんてね、その対策なんかする必要ないんだという人がいたりですね、まあ難しい問題ですよね。なんかすごく単純にもう目に見えるようで、でも何もすることができない、なんでなんだろうか。それはこのレメクの哲学を元としているからなんではないでしょうか。結局この私の利益、私の力、これに信頼を置き利益を確保していく、そのためにはですね、痛みを分かち合うとか痛みを受けるとかっていうのは嫌だ、そういうことなんじゃないかと思うんですね。さて、いろいろなもたい、まあ、こう砂のような、 あるいは堅固に見えるかもしれないけれども、そうではないもといというのはいろいろ他にもあると思いますけれども、でも今日はここまでにしてですね、じゃあ何が本当の土台だとイエス様はおっしゃったんだろうか。何が水の力、潮の流れに勝つ土台だとおっしゃったんだろうか。イエス様は岩の上にというふうにおっしゃったけれども、それはどういうことなんだろうかということを聞き取りたいと思います。イエス様おっしゃいました。先ほどのマタイの福音書の、7章ですけれども、もう一度開いておいてちょっと見ながら、考えてみましょうか。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、つまり誰であっても岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている、そうおっしゃいました。つまり、岩の上に建てなさいよ。そしてその岩っていうのは何かっていうと、私のこれらの言葉を聞いて行うっていう、そのことですよ、とこういうふうにおっしゃってるわけです。 さらにですね、私たちはこの福音書全体を読みますと、実はイエス様ご自身が水をまた塩を統治するお方なんだということを知らされます。次の章8章の23節から27節、これは読みませんけれども、イエス様がガリラヤ湖の荒波を鎮めたとあります。私がガリラヤ湖を訪ねた時はよく晴れたですね、まあ、風はありましたけれども、そんなに大きな波が立っている時ではありませんでした。ちょっと想像できなかったんですね。そんなに荒れるのかな、この綺麗な湖が。でもその横のところにですね、荒れた時にはここまで波が来るんだというですね、印がついてたんですね。もう本当高いところ、いやこんなところにまでですね届くような波が立つのか、びっくりしました。イエス様が弟子たちと船を出していた時、荒波とありますから、まあ、それに近いような大きな波だったんでしょう。弟子たちはもうね、震え上がってしまったんですけれども、イエス様がその波を、つまり水を沈められた、そういうふうに書かれているんですね。さらには14章の22節と22節から33節読みますと、驚くべきことに水の上をお歩きになった、そう書かれています。これは何かの物の例えではなくて本当にそうだったんでしょう。でも同時にですね、その出来事は何をイエス様伝えようとしてしたのか。わあすごいイエス様素晴らしいって言ってですね、みんなをエンターテインメントしようと思ってそんなことしたのか。そうではないです。そうではなくて、私こそが、イエス様こそが私たち一人一人の人生の波を収め、そしてまた潮の流れの中で私たちを立たしめる、そういう方だ。イエス様ご自身が岩だ。そういうことをこの出来事によって伝えているのです。そのことを踏まえた上で、イエス様が岩、そしてその岩の上に家を建てる、人生を築くということは、イエス様の言葉を聞いて行うということだということですね。何を聞くんだろうか。イエス様の言葉を聞きなさい、聖書の言葉を聞きなさい、そこにあなたの人生の元いがあります。イエス様に祈りなさい、イエス様に聞きなさい、イエス様に導きを求めなさい、そう語りかけているのですね。昨日私は一日セミナーというのに出たんですね。調布南教会でタッカーさんとおっしゃったかな、ご夫妻のセミナーでしたけれども、彼の証、いろいろな証をしてくださいましたけれども、この主のなさることはもうちょっと想像を超えて、すごいということをお話しされていました。彼はですね、分かりやすい例として話してくださったんだと思いますけれども、この自分のですね、司書箱を持っていると、司書箱にですね手紙を全部入れておいて配達しないんですね、その代わり。そういう制度があるんですけれども、司書箱を行ってですね、開けたら、そうではない、で友人から電話がまず来たんだ。友人から電話が来てですね、そして聞いたら、いやね、本が書き上がった、いやよかったねと。でもじゃあすぐ出版したらいいんじゃないかと。そのために1000ドルが必要なんでね、今それが与えられるといいなということを祈ってるんだというふうに、聞いたそうです。それで司書箱に行って、その司書箱を開けたらですね、封筒が入っていて、そして、その中に1000ドルのねチェックが入っていたんです、だそうですね。この今もそうなのかな、小切手社会なんですよね、アメリカって。1000ドルの小切手入ってた。それで彼はですね、それは必要なお金だったんですけれども、なぜかこう神様にですね、あなたの大切な友人を助けなさいという声を聞いたんだそうです。それで、彼はですね、もう本当にこの聞いたら行うという人なんですね。その1000ドルをその友人にですね、助けるために捧げた。そして、ああ1000ドルなくなっちゃったなと思っていたらですね、次の日にそれよりも大きな額のチェックを知らない人からね、この神様が私に語りかけたからということで送ってきてくれたという話を聞きました。 いや、私もそれ経験あります。私もアメリカの友人からですね、どうしても必要なんだけれどもっていう話を聞いてですね、いくらいくら助けてほしいとかそんなこと書いてないんですけれども、なんかこう心動かされて、それなりの金額を、まあ、私にとってはですけれども、それなりの金額を、送らせていただきました。それでことは終わったのかと思ったんですけれども、その半年くらい後ですからね、その方が属している教会から、このものの牧会している教会、まあ、伝道所だったですけれども、その働きのためにということで献金が、その私が送らせていただいた額の5倍ぐらいですね、献金が来たことあるんですね。神様のなさることは本当に想像を超えているということを彼は言っていましたし、私もその時感じたものでした。そのような私たちの必要を知ってくださっている、私たちの声を、また声にならない声すらもう聞いてくださっている、そしてそれに応じてくださっている神様をもといとするということを、この言葉、私の言葉を聞いてこれを行え、と、行うの大変だなということがあっても行いなさいと、それがイエス様を土台とするということなんだというふうにおっしゃっているのです。まあ、その出発点としてまずですね、いや待てよ、私は元いにならないような元いを元いとしてきたな、砂かもしれない、そういうものを土台としてきたなということをに気づいて、そしてそれを認めるということが第一歩ですね。そして今聞いたわけですから、その元いを変えなさいと聞いたわけですから、その言葉に従ってみようと、このイエス様が本当の元いなんだ、イエス様と共に生きる、いや主と生かされようと、そういうふうに決心する、それが必要なんですね。聞いて行う者が岩の上に自分の家を建てるんですから、聞いてそこで終わっちゃダメなんですね。聞いて行わなければならない。まあ、今の話の流れといいましょうか、まず第一歩ということで申しますならば、行うというのはここでは何を言っているのか、告白するということです。教会に私はイエス様を信じました、イエス様を土台としますということを伝えるということですね。ですからここでイエス様は招いておられます。今神様を、私を元いとしませんかという招きです。まあ、確かに私たちは第一日曜日をね、招きの週としていますけれども、でも日曜日、第一日曜日であるなければならない理由はありません。今日が恵みの日だというふうに聖書には書かれていますから、今日このですね、元いを変えようという決心をされた方は、ぜひそのことを教会に伝えていただきたいと思うんです。そして最後に黙示録の21章の一節を見てみました、見てみましょう。今度は創世記と反対に一番後ろの本の一番後ろの方の章です。21章の一節、新しい天と新しい地というサブタイトルのようなものが付けられていますね。これはまあサブタイトルは本文、聖書の本文にはないんですけれども、その一節を見てみますと、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、次です、もはや海もなくなった、そう書かれています。歴史の行き着くところといいましょうか。そして新しいことが始まる、その時はどうなんだろうか。その新しい時が始まるというのは、イエス・キリストが再臨される時、その時もはや海もなくなったと書いてあります。まあ本当に海もないのかもしれませんけれども、それと同時にあの時として私たちを襲い、そして破壊しようとする大海のこの力、それから潮の流れ、そのようなものもはもうなくなる、そういうふうにここで約束されているんです。私たちを脅かす水の力や潮の流れはなくなるんですね。そのことを確認して、そして今はまだそのようなことは実現していない、潮の流れあるし、海の力もある、水の力もあるけれども、でも元いをちゃんと定めるならば、イエス・キリストに土台を定めるならば、私たちは流されてしまうということはないんだと。 破壊されてしまうということはないんだ、そのことを覚えたいというふうに思います。今日とお祈りをさせていただきます。